Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、2月24日です。皆さんばんじまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日はひんやりしてましたね。
ひんやりっていうか寒かったです。
雪も降ってたし、朝は会社行く途中まで雨だったんだけど、途中から雪に変わって、その後結構午前中は降ってたかな。たまるほどではなかったですけどね、
うん、
仕事明けも雨だったり雪だったり、今は止んでるみたいですけどもね。気温はどんと下がってますよ。
寒い。
うん。はい、で、ウェザーニュースさんの方で、長期見解ということで、5月頃までのね、長期的な天気予報というか、天候に関する情報が出てますよ。まず北日本は2月下旬から3月にかけては、大雪に注意っていうのが出てますね。雪がまだ降るんだな、これ。で、4月に関しては寒さは少し控えめに、そして5月は過ごしやすい陽気になるという予報ですね。これが北日本。で、東日本は2月下旬から3月にかけては、寒暖を繰り返してゆっくりと春に向かうと。で、4月には春の陽気も天気急変に注意。そして5月は過ごしやすい陽気になるということだそうですね。で、西日本が2月下旬から3月にかけて寒暖を繰り返してゆっくりと春に向かうと。4月は春の陽気も天気急変に注意と。そして5月は過ごしやすい陽気になる。沖縄に関しては2月下旬から3月にかけては束の間の日差しを有効活用してくださいと。あんまし日差しが出ないみたいですね。で、4月にはだんだんと半袖の出番に。そして5月には忍び寄る梅雨の足音ということだそうですね。3月にかけてはまだ寒さが残る感じですね、どうも。
うん、まあ例年そうだよね。
うん、まあ暖冬と言いながらも、寒い時はしっかり寒いという感じみたいですね。
うん。まあ、男の人はそうでもないかもしれんけど、女の人はもう、
うん。
冷えに注意っていうかね、私が今夜中になんか手がしびれて目が覚めたりとかするんですけど、どうも血の巡りが悪いのが原因らしくって、
うん、
なんでね、男の人もあるんかもしれんけど、気をつけましょうね。 寒いから余計に、
そうですね、はい。それでは今日の誕生花を紹介したいと思いますが、2月25日の誕生花、カランコエ、花言葉は幸福を告げるだそうですね。日本名は、ベニベンケイというふうに言うそうですけども、ベンケイソウの仲間だそうですね。原産地はアフリカ沖に浮かぶマダガスカル島ですと。日本へは昭和初期に渡来されたとされています、渡来したとされていますということだそうですね。これ好きちゃんの部屋にあるよね。
え、ないよ。
これマザーリーフです。
マザーリーフって何？
あの葉っぱから芽が出るやつ。
今ないよ。もう、
あ、もうなくなったの？
バレたもの。
あ、そうなのか、
うん、
じゃああったというのが正しい表現か。
去年の話ですよ。
そんだっけ。
そうですよ、
あの葉っぱから芽と根が出て増えていくやつですよ。これは
去年の春ぐらいじゃない。
そんな前だったっけ。
もっと前かもしれん。
いい。まあ、マザーリーフというとね、ああ、あれかって思い浮かぶ方もいらっしゃると思いますけどもね。
うん、女がさ、え、でも種類が違うんでしょ、うちにあったのと。
うん、種類は多少違うかもしれないね。この弁慶草科のものはそういう風に葉っぱから芽が出るという感じになるみたいですよ。
でも種類が違うんでしょ。マザーリーフはマザーリーフだし、これはこれでしょ。
いや、これの葉っぱをマザーリーフと言うんですよ。
ん？
この葉っぱをね、東急ハンズとかロフトへ行くとこれの葉っぱをマザーリーフとして売ってると。マザーリーフというあの植物じゃないですよ。葉っぱから、まあ、芽が出たり根が出たりするんでマザーリーフ、母の葉というふうに言うんですよ。
その中の一つってことでしょ。
まあまあそうだね。
だけどこれはカランコエって言うんでしょ。
だから正式名称はカランコエだわね、マザーリーフは。
んでも
カランコエの葉っぱをマザーリーフとして売ってるのよ。マザーリーフという植物はないですよ。
え、でもこれ下の方にセイロン弁慶草っていうカランコエの仲間って書いてあるよ。
セイロン弁慶草？ああ、そうか、ここで紹介したのはマダガスカルが原産だから種類が違うってことなのか。なるほどね。はい、ということで2月25日の誕生花、カランコエ、花言葉は幸福を告げるを紹介しました。それでは本編いきたいと思います。
はい。
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
まず最初のニュースは飛行機ネタ、飛行機 直接のネタではないですけどね、 PC ウォッチにあった記事です。旅客機でのバッテリーの輸送が4月1日より禁止にという記事が上がってました。国際民間航空機関 ICAO はカナダ時間の22日、旅客機が貨物としてリチウムイオンバッテリーを輸送することを禁止する措置を可決したと発表しました。リチウムイオンバッテリー、まあ単体で飛行機に持ち込む場合は貨物として預けることは今でもできないんですよね。で、手荷物として持ち込むことはできたんですよ、 今はね、
うん、
で、これが4月1日以降は手荷物としてもリチウムイオンバッテリー単体のものを持ち込むことは禁止になるということはそうですね。ただし、あのパソコンとかあとスマートフォンなどの中に内蔵しているもの、
うん、
これは対象外ということはそうですね。手荷物として機内に持ち込むことはできるということはそうです。だから、まあ、iPhone 使ってると予備のバッテリーを持って歩くことはないと思うけども、まあ、ビデオカメラとかのバッテリー、本体につけて持ち込む分はいいけども、予備のバッテリーを機内へ持ち込むことができなくなるってことになりますね、これ。で、今まではその金属部分の接点の部分をテープとかで覆えばよかったんですけども、これしてもダメってことにどうもなりそうです、4月1日以降は。
困る人もおるでしょうね。
まあ、困る人いるでしょうね。それこそあのデジカメとか、まあさっきのビデオカメラとかっていうとやっぱり予備のバッテリー持ってる人いるだろうし、プロのカメラマンとかっていうとやっぱり予備のバッテリー持ち歩くんじゃないかなと思うんですけどね。あとあれがどうなんだろうな、モバイルバッテリーはどうなるんだろう。
モバイルバッテリーって充電器、
うん、あれ今のはほとんどはリチウムイオンバッテリーだと思うけど、中身がね、
うん、
モバイルバッテリーとして、ここの記事に書かれてるのは、対象となるのは単体のリチウムイオンバッテリーで、ノート PC など個人の電子機器に内蔵され手荷物として持ち込むのは除外されますって書いてあるからね。モバイルバッテリーはいいのかな、まあ、そこのとこいいか悪いかっていうのはもうちょっと詳しい内容のものが出てくると思いますけどね。今のとこ英文のリリースしか出てないんでね、そこからちょっと読み取れないんですけどね、
うん
うん、で一応この機内持ち込み4月1日から禁止しますっていうのは暫定処置ということはそうですね。で、今回の措置は安全な航空のため航空機製造会社やパイロット組合などからの要望を受けたものということはそうですね。輸送中の衝撃により、まあ発火したりする恐れがあるってことからね。で、この国際民間航空機関では、
ねえねえねえ、さっきから気になってんだけど、それ読み方おかしいと思うよ。
何が？
国際民じゃなくて国際民間航空機関でしょ。
うん、国際民間航空機関って言ってるよ。
え、国際民で止めてない？
いいよ。
そうですか、失礼しました。
止めてませんよ。2018年までにリチウムイオンバッテリーの製造の基準について検討を続けるが、暫定措置として今年4月1日より、この機内持ち込みを適用するということで、まあ、将来的にはもしかしたら持ち込みができるようになるのかもしれませんけどもね。とりあえず4月1日以降リチウムイオンバッテリー単体での持ち込みができなくなるということだそうですので、飛行機乗られる方は十分お気をつけいただきたいと思います。知らずに持っていくと保安検査場で 没収という形になるかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけどもこちらは、産経ニュースのオンライン版にあった記事です。火星探査機あかつき一時更新不能に姿勢制御で不具合という記事が上がってました。宇宙航空研究開発機構 JAXA の火星探査機あかつきが一時的に更新不能な状態になったことが22日に分かったということだそうです。軌道上で姿勢を制御するための作業中に不具合が起きたとみられ、JAXA が原因を調べていますということで関係者によると20日から21日にかけて探査機からの電波を地上で受信できない状態になったということです。そうですね、地上から送信した電波も届かなかったとみられるということだそうです。原因は今調査中なんですけども姿勢制御用エンジンを噴射して探査機の回転数を調整する際、調整が正しく行われず探査機が自律的に作業を中断、使用するアンテナが地球と反対側を向いて更新できなくなったということはそうですね。その後別のアンテナに切り替える指令が自動的に動作し、21日昼頃更新が復旧しましたということで、現在は通信観測機能は正常ですということはそうですね。何か不具合が起こってるってことみたいですね。暁はまだもうちょっと先だよな、火星に着くのは。あ、火星じゃなくて金星に着くのは、はい、無事金星に到着してくれるといいんですけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらギズモードジャパンさんの方にあった記事です。今の地球温暖化が限りなくやばい真の理由、海底からの異常に警鐘という記事が上がってました。昨年2015年は、とんでもなく暑い年だったんですけども、これがですね、来年2016年も、来年ごめんなさい、今年2016年は、それよりももっと暑くなる可能性があるということはそうですね。これ今日発表の気象庁の長期予報でもそういう発表があったんですね。今年の夏は、昨年に比べてさらに暑い夏になるであろうというね、予報が出てるそうですけどもね。で、なぜこの急速な地球温暖化現象が続いているのかというね、記事がここに上がってたんですけどもね、どうも海中の温度が上昇し続けていると、水温上昇傾向が、過去20年で、顕著になっていることが明らかになったということですね。海中に取り込まれた熱はどんどんと蓄積する方向へと進んでいる。つまりますます水中深くまで熱が達してきているのである。この20年ほどでどれほど驚くべき量の熱が海水によって吸収されてきたかはまさに注目に値するということでね。このままいくとどんどん夏は暑いで、冬は暖冬ではあるけども、暖冬の時はドカ雪が降りますんでね、そういう時は今年みたいに水道管が凍ったりという状況に、極端に気温が低くなるという形になるようですけどもね、だんだん地球は暑くなっていくみたいですよ。 夏と冬どっちが嫌だ？
どっちも嫌だ
どっちも嫌だって言われても、
だってどっちも嫌だもん。秋と春が好きだけど、秋と春がなくなってきるじゃない。
まあ昔に比べたら春と秋の期間ってのは短くなってるような感じはするよな。
なんかはっきりとした四季って4つに分かれてない、あの何、なんかちょっと過ごしやすいなと思ったら本当に短い間ですぐになんか急に暑くなったりするじゃない。
まあ確かにね。
なんか日本が日本じゃない、日本ならではだったのに四季折々とかっていう言葉もなんか
まああれだよな、あの梅雨明け宣言とか、
うん、
今って梅雨明けをした模様っていう発表するじゃない気象庁が。昔は今日梅雨が明けましたっていう宣言してたじゃない。
うん、
あの梅雨明け宣言が曖昧になった頃からなんか四季が、四季もなんか曖昧になってきたような気がしなくもないけどね。
なんかよくわからん、なんかよくわからんね
地球がやばい状況になってるのかもしれませんね、うん、はい、それではここから IT ネタいきたいと思います、うん、まず気になる気になるさんの方にあった記事です。 iOS 9.3 ベータで制限された Apple Pencil での一部操作、次期ベータ版で再度利用可能にという記事が上がってましたこれは昨日のニュースでお伝えしてましたけども、iOS 9.3 ベータ4最新版のベータ版ですね、これを適用すると、Apple Pencil の、まあ、一部操作が今まで使えてたのに使えなくなるぞという記事をお伝えしましたけども、これに関して、マックルーマーズさんの方にですね、この処置は一時的なものであり次期ベータ版で再度利用可能になることが分かりましたということですね。これはアップルの広報担当者が明らかにしたもので、 iOS 9.3 の次期ベータ版で再度利用可能になるとのことだそうですね。なのでまあバグではなかったと。でも分かんないよな、バグだったから次のベータ版で修正するっていう意味なのかもしれないしね。まあ、とりあえず、次のベータ4じゃなくてベータ5かがリリースされるときには今まで通り Apple Pencil での動作元へ戻るということだそうです。はい、それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。2月26日午前2時 Apple Music、Beats One で新たな試みスタートという記事が上がってました Apple Music の中に Beats One という、まあ、ネットラジオがありますけども、
うん
こちらで新たな企画が進行していますということはそうですね。日本時間の2月26日午前2時、アメリカ西海岸時間では2月25日午前9時、単体のアーティストとしては初のライブストリーミングを行いますということはそうです。このライブを行うのはイギリスマンチェスター出身の人気バンドザ1975というバンドだそう。人気バンドっていうけど初めて聞いたんですけどね、
うん、
でこの件に関してこのバンドのメンバーがツイッターで、告知しているということはそうですね。
ビートラジオって言うと
今はあの DJ がいて、まあ、レコードじゃない、まあ、CD か曲をかけるという、まあ、ラジオ番組という形で、配信してるんですけども、今回初めて生でのライブ、これをこの Beats One で流すということはそうですよ。
生で？
生でライブストリーミングなんで。
時間、その時間なんだ、スタートする時間ってこと？
そうそう、日本時間だと2月26日午前2時にスタートしますと。でこれが生でのライブストリーミングになるわけだから、まあ1時間とか限られた時間にはなると思いますけどね。今ビーストワンはそれこそ24時間ずっと音楽流してるけども、24時間さすがにライブはしてくれないと思うんでね。まあ、もしくはその1回やったものをこう繰り返し何回かリピート再生みたいな形になるのかもしれませんけどもね。とりあえずライブは、日本時間だと26日午前2時からスタートということだそうです。まあ、これを機に他のアーティストもやってくれるのかどうかっていうのはちょっと分かりませんけどもね。はい、それでは次のニュースは、こちらキナキナさんの方にあった記事です。アップルウォッチ用モダンバックルに新カラーが登場かという記事が載ってました。元記事は925Mac さんですけども、アップルプレミアムリセーラーの店内バナーディスプレイに未発売のアップルウォッチ用バンドの画像が掲載されていることが分かりましたということだそうですね。で、問題の画像が上記画像ですがということで、記事の方に写真が1枚上がってますけども、モダンバックルのバックル部分がステンレスブラックになっていますということで、まあ、今までに見たことのないカラーのバンドの写真が、出てるということだそうですね。で、今年の初めの方では、ミラネーゼループのスペースブラックモデルっていうのが、チェコのアップルオンラインストアに一時的に、まあ、掲載されたっていうのもありますんでね、3月15日に開催されると噂されている、WWDC で、これらのバンドが正式に発表されるんではないかということはそうですね。まあ、アップルウォッチ本体は多分 WWDC では発表はないのかなって気はしますけども、まあ、新しいバンドに関しては発表があるのではないかと。で、今エルメスとのコラボがありますけども、他のメーカーさんとのコラボももしかしたらあるかもよっていう話がちらほらとは出てますけどね。
うーん、売れてるのかな、エルメスのやつは。
まあまあ売れてるんじゃないかな。スキちゃんがいない時のニュースで、今はエルメス店頭で、今はっていうか、あの店頭でだけしか買えなかったんだけども、エルメスのオンラインショップでの販売も始まってますからね。まあまあそこそこ売れてるんではないかな。はい、それでは次のニュースですが、こちらギズモードジャパンさんの方にあった記事です。ジョブズがはめた成功性腕時計480万円で落札という記事が上がってました。ここ記事に写真が上がってますけども、この白黒の写真、これスキちゃん見たことある？マッキントッシュの上でこう腕組んで、ジョブズさんがちょっとこう目線を下にしたような白黒写真。
今初めて見た。
あ、そう。これ結構有名な写真ですけどね。この写真を撮った時の左腕につけてる腕時計、これが成功性らしいんですよ。日本のね。
古い。
まあまあ古いですよ。で、これの時につけてた腕時計、これが、オークションで42,500ドル、日本円で約480万円で落札されたということですよ。
元はいくらだったんだね。
いくらだろうね。でもジョブズさんがつけてるからそんな安い時計ではないと思うけどね。 1000円2000円ってことはないと思うよ。
いやそれは極端でしょ。成功なのに、成功の時計なのに1000円2000円はないでしょ。2、3万
だと、うん、まあそれぐらい最低でもするか。まあどれぐらいの元値がどれぐらいかっていうのはよくわかんないけどね。で、このオークションではですね、ジョブズにまつわる別の品物も出てたんです、だそうですよ。例えば、ビルケンシュトックというところのサンダル、これが2750ドル、約31万円。そして、ネクストロゴのタートルネックが7500ドル、約84万円で落札されたということはそうですね。
あのいつも着とった黒いやつ、
いやこれはネクストのロゴが入ったタートルネックだから、アップルに復帰する前の会社ですからね、ネクストは。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、あのアップルを一度追い出されて、でネクストっていう会社を自分で立ち上げて、その後アップル引っ張られてるんで、そのアップルにいない時の会社で作ったこれタートルネックだと思いますよ。
うーん、
ネクストのロゴが入ってるってことはね。
84万円
ということで、まあ未だにジョブズ人気は健在って感じかね。
すごいね。
うん、はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。 iTunes ストアの今週の映画、今週はラルゴという記事が出てました。
ラルゴだよ。
ああ、アルゴ、ラルゴじゃないや、アルゴ。アップルが本日より今週の映画としてアルゴのレンタルを100円で提供していますということはそうですね。この映画はザ・タウンなどの、ベン・アフレックが監督制作主演を務めたサスペンス映画で、1979年のテヘランで起きたアメリカ大使館人質事件とその裏で、なんだ、その裏で、その裏で刊行された CIA による救出作戦の行方を追いかける内容となっていますということで、これは実際に起こった事件を、まあ、映画化したものなんですよね。1979年、まあ、テヘランのアメリカ大使館で人質事件が起こって、この人質を救出するためにCIA さんが、確かこれ映画のロケ班に扮して潜入して、で人質を、助けるっていう内容だったと思いますけどね。
見たの？
いや見てないです。見てないけど内容は知ってます。
なんで？
あ、いろんなとこで聞いて。
有名な映画なんだ。
去年のアカデミー賞にノミネートされてたはずですよ、これは。
あ、去年の映画なんだ。
去年の映画です。
へ、
これが100円でレンタル中ということだそうですので、気になる方は見ていただきたいと思います。1週間100円でレンタルができます。はい、それでは最後のニュースですが、こちらは AV ウォッチになった記事です。Hulu ナショジオ番組をリアルタイム配信という記事が上がってました。動画配信サービスの Hulu はナショナルジオグラフィックチャンネルのリアルタイム配信を3月1日より開始すると発表しました。Hulu では現在 FOX チャンネルのリアルタイム配信もやってるんですよね。これで、リアルタイムでの配信が見れるチャンネルが2つになりましたということはそうですね。で、これリアルタイム配信は、PC、パソコンでのみ見ることができます。なので、Apple TV とか iOS 機器では、このリアルタイム配信は見ることができないんですけどもね。 で、まあ、リアルタイム配信もするんですけども見逃し配信も、同時に行いますということだそうです。スキちゃんはナショナルジオグラフィックチャンネルは見たことはないわね。
ないと思いますけど。
CS で、CS だもんな、基本的には。
それがどういうものかも分かってないですね。
あのね、まあ、ドキュメンタリー番組をずっと流してるチャンネル。今、下の方に、その、ナショジオの番組の内容がちらっと出てるけど、世界中の工場の内部の仕組みを探る世界の巨大工場、
うん、
これはあの車の生産ラインとかあと飛行機の生産ラインとかを1時間番組でずっと紹介するんですよ。
へー。
あと過去に起きた飛行機事故の生存者のコメントや調査結果をもとに再現 VTR などを交えて検証するメーデー航空機事故の真実と真相などが視聴可能になりますと。これ私が空海編集始める頃にナショジオかけるとだいたいいつもこれやってるんですよ、メーデーを。
え、繰り返してるってこと？
あんとね、まあシーズン、今シーズンいくつまでいってんのかな、メーデーって。それをこう繰り返し繰り返しやってます。1シーズンが何本かな、12本ぐらいあるのかな、シーズン1シーズン2が。だから結構な本数ですけどね。だから何遍も何遍も見てるとあれこれ一遍見たぞっていうのがやっぱり流れてることありますけどね。確か今月からメーデーは新シーズンがまた始まってると思うんですけどね。
面白い。
うん、結構面白いですよ。ということで、まあ、フール月額933円、まあ、消費税で言うと1000円ちょっと超えますけどね、見ることができます。契約してる方は、リアルタイム配信も見てみてはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース2月24日でした。それでは、
ん？ん？いや、フールって Apple TV の中にあるんだっけ？
Apple TV でも見れます。
でも
見れると、このリアルタイム配信は Apple TV では見れない。
契約するの？
そうです、月額税別で933円。
それは Apple と契約するんじゃないね、 Hulu と契約する。
Hulu は Hulu のサイトでクレジットカード番号入れるんじゃなかったかな。
え、契約してなかったら Apple TV に Hulu のチャンネルがあっても見れないってこと？
そう、ログインしないと見れないんです。 ID とパスワード入れないと。まあ ID はあの確かメールアドレスだったと思うけどね。
え、 Hulu ってあのそれこそ何、外にアンテナとかなくても見れる？
見れます見れます。
うちの中がごちゃごちゃになって
る。あのネットでデータは送られてくるんでね。だ、基本的に Hulu はその映画とか、まあドラマも若干見れますけどね。
うん、
Hulu は日テレ系なんで、日本テレビの今普通に夜流れてるドラマとかあるじゃない。
うん、
あれらは放送が終了してから1週間はそこで見れるのかな。あの追っかけ配信みたいな感じで。とかも見れますしね。あとまあ海外のテレビドラマとかもありますよ。
はい、
はい、以上空海 IT ニュース2月25日でした。それではエンディングに行きます。
はい、そういえば TVer を見たことがないな。
あ、 TVer も見れるじゃん、あのリアルタイムで見れなかった人用のね。
それなのにまだ一回も見たことがないなと思って、
うん、仕事から毎日配信してる。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、としろぐさんからだよね。
はい、
はい、としろぐさんが見に行ってきましたよ。すきちゃんそんなにグロくないですよ、結構面白かったですから見に行かれてはってことで。映画
オデッセイですね。
あー、なんか
あの僕があの指を傷口に入れてグニュグニュグニュするっていうの言ったら、すきちゃんが見に行かんって言ったやつ
私いつまでたっても子供なんで、こういう大人げな映画をね見に自分では行かんな
そんなにグロくない。
見に行きたいんですか。
ああ、いや見に行きたいなと思うけどね。まあ、映画館で見れなくてもレンタル始まったらちょっと見てみたいなと思いますよ。
うん、結構面白かったね。
うん、
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それからかりんちゃんがガルルの前編を聞きインニューヨークってことにお風呂で聞いてくれたってことですね。
だね、
うん、ありがとうございます。そして1219回が上がってガンちゃんが配信お疲れ様でした、では早速ってことで。
はい、ありがとうございます。
2時6分、
うん、
ちゃんと寝とるかはい、それからおバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
おバカさんも遅いよな、この2人は本当遅いよねどうなん、大丈夫ですか。それからクマちゃんがおはようございます、仕事の前に聞いてます。山口市は今日も小雨、肌寒い朝です。スキちゃん、空猫ガルル、ひとまずはお疲れ様でした、またの再会を期待してますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。聞いていただいたんですね。結構前編だけでも1時間超えという、
うん、超えてましたよ。
なんかよう喋りましたね最終回
あれ何、最終回だからいっぱい喋った
言うわけでもないけど、どっかで2人で名残惜しかったんだろうね
あ、これで終わるんかなと思ったらまだ続くから、おお、まだ続くぞと思いながら聞いてましたけど、
ね、なんかもし、うん、結構取り留めとなく喋った感じ。
もう僕はその最終回ってのを聞いてたから、
うん、
あ、名残惜しくてなかなか終わらんのだなと思ってたけど、知らない人が聞いてたら今回長えぞって思ってるかもしれない、
うん、思っとるでしょうねきっと
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんがおはようございます、今日明日で出張のため早起きして前原駅に到着、ちょっと早かった、ホームは寒いので待合室に避難中ですってことで。
はい、ありがとうございます。
結局どこに出張行かれるんですかね、
この時点ではまだ分かんないね。
ね。
はい、はい、
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1219回&ガルルを聞いてくれて、スキちゃん、アンペアの変更は中電との契約が必要では、さて残念ではありますが人生無理せず時の流れに身を任せましょう、気の向いた時に空海がるルーでもってことで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アンペアの変更じゃないよね、大元変えるにはあれは中電さんの契約の変更が必要になってくるか、多分 大元から分配したんでしょ。
あ、そうだと思います。
で一箇所にそのレンジとエアコンだったっけ、
うん、
が行ってたから、エアコンはエアコン単独のテンパールを一個分岐させたっていうことなんだと思いますよ、まあ、確かあのあれ持ってるんでしょ、三種電源かなんか。
知らん。
あれがないとその工事できないんだよね。
なんか器用にやり添ったよ。
うん、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあね、さっきもガルルのこと書いてくれてた人がおられたけど、うん、まあまたね、あんまりそのなんか2週間に1回とかっていうくくりが、私はちょっとね、正直しんど、まあ負担になっとったら言い方が悪いんだけど結構あの日曜日の昼間だったりとかっていうので、あの友達に誘われたのを断ったりとかっていうのもまあ続いとったりで、
うん、
うん、まあちょっとね、うん、まあちょっと今はリアルな世界を、リアルな付き合いも大事にしたいなって思って決断したんですけど、まあもちろん猫ちゃんともこれであのもう縁切るとかっていうことではないんでね、また、うん、あのやろうかって言う時があると思いますはい、はい、ありがとうございます。それからドルビーさんが聞きましたってことで1219回を聞いてくれて、てっちゃんも集う空海、いっちゃんが体験した六門は鉄道発見伝で運行開始早々に紹介済み、番組では軽井沢発の洋食を紹介してます、 Hulu でどうぞってことで、
はい、ありがとうございます。
これあれなんだよね、私あのいっちゃん昨日お休みしたっけあれだったけど、あの真田丸の影響なんだね、どうも。
ああ、そうみたいですね。
私日曜日に初めてなんかね、なんとなく、ああ NHK で8時から大河ドラマやっとるんだよなって、前あの一時あの福山雅治があの龍馬やっとった時はハマって見とったんだけど、
うん、
久しぶりに真田丸というのを見てみようかと思って、第7話かなんかだったんだけど、見とってもなんかいまいち、うん、まあ、ちょっとよう流れがよう分からんで見とったけど、なんか面白かった。
うん、
はい、
これ何年も見てないな、大河ドラマは。
あの堺雅人が、
うん、
あの真田丸、
はいはいはいはい、
結構なんかちょっとあの分からなりに見とってもちょっと笑えるシーンがあったりとか、あのこの子いきななんか演出しとるなと思って。
あれ監督さんあの人でしょ？
三谷幸喜。
あ、そうそうそうそう、うん。だからどっちかっていうとお笑いに走りそうな感じ、う
ん。ちょっと面白かった。ところどころなんか流れがわからんでもなんか面白かった。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。もう一つ、部品サプライヤーである島の製作所がアップルを訴えた件の詳細はこちらが詳しいと思います。事実通りであればひどい仕打ち。まさに下請けいじめですよねってことで、
はい、ファフィントンポストの記事ですね。アップルの主張を退けて日本で審理へ、 島の製作所が100億円の賠償を求めた裁判。訴訟内容は、電源アダプターに使われるポゴピンというのを作ってたと。ノートパソコン、アップルのノートパソコンに接続する電源アダプター側の端子向けに供給していったと。で、アップルは自社で開発したものだと主張して、発注を減らしていったということのようですね。で、裁判の結果は、結果はまだ出てないのか？訴訟自体が無効と判断したってことか？だ から島の製作所的には負けたって形になるのかな、これ裁判は。
国をまたぐと難しいよね。
まあ確かにね。はい、ありがとうございます。
それから、新千歳空港で起きた JAL 機事故、密閉された航空機内で火災でもないのに煙や可燃物臭があったとのこと、なぜだろう。思っていたところニュースで解説があった。タービンで圧縮された空気の一部が客室に供給されていたのね。エンジンと客室がつながっているわけだ。なんか怖いですね。
これなんか3人ぐらいなんか怪我してたらしいな。
4人
あの脱出シュートでなんか降りるときに腰を打ったかなんかで3人、僕が聞いてたのは3人だったけど4人なのかな。
今朝は4人やってて分からん。
あれなんか雪の中だったね。寒そうな。
でなんかあの搭乗時刻に遅れてきた乗客の人がおったけ、
うん、
なんだかよかったな、どうかな。だけあのまま飛んどったらえらいことになっとったって言ったけどね。
まあまあそういうことだな、
うん、
はい、ありがとうございます。
怖いですよね、
うん、今日もどっかで飛行機落ちてたよな。
は、
はい、海外で、海外で。
そうなの、
うんと、どこだっけ、なんか全員死亡とかっていう。
え、
あ、全員、あの小型機なんで二十何人。ネパール、ネパール小型機が山中に墜落、23人死亡って記事が上がってましたよ。
ね、
はい、
はい、いっちゃんがメガルルの前編を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさん、松江豪津では大丈夫でしたかってことで、トップ？島根増田、いつだこれ、
増田、これいつの記事。
うわあ、15と
24日午前2時40分頃、増田市。
え、24日って今日じゃん。
今日だよ、
夜中じゃん。
今朝ってことだよ、うん。屋根の一部が剥がれたりガラスが割れたりする被害が出た。
これ中吉田町ってさ、
うん、
うちの私の友達の実家、
中吉田、
うん、あのあれよ、赤ちゃん生まれて今実家におるんだけど、
おうおうおうおう、
あのお祝い佐川急便で送るだなんだって住所聞いて書いたっけ覚えてるんだけどさ、
うん、
大丈夫か。
店舗9棟と民家4棟、ビニールハウス2棟、車約55台が被害に遭ったと。
へえ、
ちょっと後で連絡してみてあげる。
連絡してみよう、びっくりした今、えっと思って。
はい、ありがとうございます。う
ん、これあそこじゃん。
どこ。
うん、
あそこってどこ。
多分あそこだ。あ、これどこ。あ、絹屋でしょ、ほら絹屋だこれ。
あ、このお店、
うん、
うーん、
ちょっと連絡してみます。ありがとうドルビーさん、貴重な情報を静岡の人に教えてもらうなんてあれですけど、ありがとうございます。
はい、
それからキックさんが、うんにゃん、うんにゃんって書いてあるけど、眺めるだけでも癒されそう、20匹の猫ちゃんの切手4月に発売。へえ、
猫切手、あー、かわいい。
どこ、
2つシートが2枚出るみたいですよ。
あ、
52円バージョンと82円バージョン。
へえ、かわいい。これ
このハートの格好の切手がいいな。
これ52円が10枚って5200円、あ、5200円じゃない、520円か、びっくりした。
うん、520円、
こっちは820円。
そうだね、
かわいい。猫ちゃんがブームですね。猫の好きな人多いけんね。
52円バージョンが100万シート、82円バージョンが200万シートだったよ。
かわいい。これちょっと猫の好きな人に教えてあげなきゃ。
ありがとうございます。ちょっと待って、星印つけとこう。はい、ケイちゃんがソレネコガルルの後編を聞いてくれて、お二人さんお疲れ様でした。年に2回ぐらいは特別号やってねってことでいただきました。
なんか催促してるとい
や、ケイちゃんとネコちゃんは北海道つながりがあるけ、一回二人に喋らせたいなと思いながら終わっちゃいましたのでね、あのその特別号ではぜひケイちゃんが出てもいいよって言ったらやりますって勝手に、ね、ネコちゃんに相談せずに勝手に言ってますけど
ケイちゃん出ないだろうな。はい、ありがとうございます。
ケイちゃん声だけだけいいじゃんな別に、
ね、
うん、はい、待ってますよ。はい、バッドボーイズさんが、みっつぁんとすきちゃん、都心一気に気温が下がり寒い日です。さて、みっつぁん、ニュースにそちらの記事が載っていましたのでご存知でしたか。島根県松田市にガストネードが発生しました。あ、これさっきのやつ。
そうだね、
ガストネードって言うんだ。
うーん、
あ、なに、何ガストネードって。
トルネードの親戚？
でもネードがつくけ一緒でしょ。
うん、
なんそんなすごい突風だったんだね。
みたいだね。もうこの教えてもらうまで全然知らなかった。
そう、ガストネードがつくか、ガストネードっていう言葉を初めて聞いたんですけどしかも夜中だけ怖いよね。
寝とるもんな。
うん、
はい、ありがとうございます。あ、もう一つあるか。
ジオちゃんが帰宅のともにってことで聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね、うん、
あのさっきの写真はまさにその私の友達のこの建物の裏の方なんよ、お家が。
いや、お前被害出てんじゃないの。
ちょっとね、昨日の夜メール来とったの。
あ、だけどその突風の前だよ、ね、だよね、昨日の夜ってことは、うん、今朝早朝だからちょっと心配ですね。
ちょっと今ね LINE 送ってみます。
うん、はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
昨日の配信の中で紹介したニュース、皆さんキャンペーン応募してみましたか。
ん、
月ちゃんは参加してないんで分かってないと思いますけども、あの富士ドリームエアライン、
うん、
出雲名古屋便飛ばしてる。
ああ、飛行機か。
そうそうそうそう、航空会社ですよ。ここがね、飛行機の次購入する飛行機の色は何色か当ててねっていうキャンペーンやってるんですよ。今ここの FDA さんは、9機飛行機持ってるんですけど全部色が違うんですよね、
うん、
で今回10機目を購入するということで、これが何色になるかっていうのを5色の中から当ててねっていうキャンペーンやってるんですよ。
へえ。
で収録済んでから応募しときますって私言いましたけども、とりあえず、エメラルドグリーンでね、私は応募しときました。
あれ、グリーンってなかったっけ。
あ、緑はあるよ、グリーンはあるけどエメラルドグリーンっての
え、他に何色がある。
今回エントリーされてるのがシルバー、ブロンズ、エメラルドグリーン、それからブルー、それからレインボー。レインボーってのはグラデーションになってるんですよ。
黒はないんだ。
黒はないですでこれの何色が今回で15機として登場するかを当ててねっていうのでね。
当たったら何がもらえる
の。一番いいのというか ABC とあって、 A 賞は全路線対象の往復特典航空券、これを5名様で、 B 賞はその15機までの10機のプラモデル、それぞれのカラーリングのね、これが10個セットで10名様で、 C 賞は新しい機体のまあポスターかな、 ポスターが20名様っていうので、とりあえずエメラルドグリーンで A 賞の航空券応募しておきました。
それどこにあるの、その記事。
昨日のニュースの一番最後の記事だけども、あの Google で FDA って検索してこの富士ドリームエアラインズ行くと、あのリンクがあります、ホームページ上に。ふきちゃんも応募してみていただきたいよ。ただね、これはあの応募する前にこの富士ドリームエアラインズのメンバー登録しておかないといけないんですよ。
めんどくさ。
あの住所氏名とかでね。そうするとあの会員番号っていうのを発行してくれるんで、メールで。その会員番号がいるんですよ。
どこにあるの？富士ドリームツアー開いたんですけど。
FDA 開いた？
うん。
ちょっと待ってよ。FDA で検索して、開いて、富士ドリームエアラインズのページを開いて、ああ、こっから分かりにくいな。
ない。
あの、一つページ戻って Google 検索行ったら戻ってくる。
あ、あった、トップニュースのとこ。
トップニュースのとこにある。ここから行った方が早いわ。
あった。
このトラベルウォッチの記事の下に URL で3つあるけども、一番下の10号機は何色？カラーマッチングキャンペーンっていう URL。これタップすると、応募のページ行きます。
記念すべき 10期目でしょ。
うん、10期目は何色になるのかなっていう。
レインボーだな。
いや僕も最初レインボーかなと思ったんだけど、これまだ多分増やしていくつもりがあるんだと思うんだ。このレインボーは最後の最後に持ってくんじゃないかなって気がするんだけど。
最後かもしれん。
いや、まだ増やすでしょ。あの夏ダイヤで便数増やすんですよ、この FDA さん。出雲名古屋も今往復1往復を2往復に増やすしない。他の路線も増やしたりするんで、その関係で1機増やすんだろうなと思うんですけどね、今回。
あー、でもゴールドがあるけシルバーかな。
いや、オリンピック狙いでゴールド、シルバー、ブロンズと来るのかなと思ったけど、ゴールド作っちゃってるからシルバー、ブロンズ作るかなって思ってね。なんか縁起悪そうじゃん。え、2位、3位って。
そういう
で、ブルーはちょっとありふれてるかなと思ったんで、エメラルドグリーンにしてみたんですけどね、私は。あと5機並んでる真ん中にあるからエメラルドグリーン
シルバーかレインボーだな。どちらにしましょうか。天の神様教えてくださいな。柿の種、ユリの種。
何その柿の種、ユリの種って
言うよ。
言わないよ。
言うよ。
僕は言わないよ。
アミンサイヤどっちまで指がいったか忘れたじゃん。え、待って、柿の種、ユリの種と何だったっけ。
お、まだその続きあるの。
うん、柿の種、ユリの種、なんとかで、で神様の言う通り、柿の種、あれ
それを思い出せないと選べない
じゃん。ダメじゃんでも柿の種、ユリの種だもん。なんて言うの。どちらにしようかな、
天の神様の言う通り。
柿の種、ユリの
種よ。
言うもん。柿の種、ユリの種の次何だったっけ。
まあ、語呂的には5文字だよな。
柿の種、ユリの種、何だったの。
何の種
忘れた
それは初めて聞いたぞ、柿の種、ユリの種って。
鳥取は言うもん。
うん
以上、空海 IT ニュース、8月、
8月
時計見たら8時41分だったっけ、8月って言ってしまった。2月24日でした。お届けしたのは、
みっちゃんと、
冷え性が治りたい、すきちゃんでした。それでは、また明日、三四、
ただものだんだん。お風呂にお湯張って使ってみなさい。
今日は、家でめったにお湯つけないんですけど、お湯つけない、お湯を入れないんですけど、今日はちょっと、もうめっちゃ手足がしびれるほど冷えてるんで、夜中に具合が悪くなって。
うん。
で、さっきね、帰りに、なんか血の巡りが良くなるような貼るやつ、カイロみたいなのとか買ってレジに行ったら、おじちゃんが、こんなのはなんか体質改善ならんで、一過性のものだけまた具合悪くなるよって言って、なんか松の葉っぱ、松葉で作ったなんか妙な液体飲ましてくれない妙な液体飲ましてくれた、これ飲んでみんさいって言って、ま、松葉と朝鮮人参と熊笹が入った小樹泉っていう、なんかね、すっごい深緑色みたいな、とっても苦かったけど、それ飲んだら足のしびれが取れたということで、ちょっとびっくりしたんですけどね。高い栄養価も。
それはどれが効いてるのかな。
何が？
松葉が効くのかな。
いやいやいや、みんな混ぜてあるけど、どれが効くって言われても困るで。でもなんかすごい、なんかね、良さげないよ。なんか若い人が飲むような感じじゃないけど、すごいなんかコレステロールを取り除いてくれるっけ、なんか高血圧にもいいし、がんの予防にもなるし、なんだろう、脳卒中とか心筋梗塞とかのあれにもなるらしくって。
見っけた、小樹泉、松のことぶきの天人だろ、
うん、そうそうそうそう。でもね、これすごい、なんかおすすめするわけじゃないけど、ちょっと一回この状態が続いとったやれんけさ、飲んでみようか。いや、上向いて寝ると最近胸がすごい苦しくって、息するのが、で横向くと、そのなんかバーって腕がしびれてきてて、指が、手のひらがパンパンになって、真っ赤になってじりじりしびれて目が覚める。けさ、すごいなんか怖い。だけど多分ね、血の流れが悪い、すごい今。
成分的には赤松葉エキスってのが一番多いな。18mg で、人参エキスが 10.8mg、 熊笹が 4.8mg、 1回用量が、1回の量がね。
熊笹はすごいいいって、お茶もあるもんね、
熊笹はね。
うん、
松葉エキスってのは初めて聞いたな。
いいと思う。
1日3回。
え、そんなのも。
1回2ミリリットルを1日3回って書いてあるよ。
すごい苦かったけどね。ちょっと。
あ、それは原液飲んだ。
いやいやいや、ちゃんとお湯で薄めてくれた。
あ、やっぱり薄めたんだ。いや、お湯か冷水で希釈して服用してくださいって書いてあるから。
いや、薄めで飲むもん、元気に飲まさんでしょ、なんもなんでも。
いやいや、苦かった言うね。よっぽど濃かったんかなと思って。
元気じゃ飲めんと思いますよ。体調悪い人、これおすすめです。私もそのうち買うと思います。
Bye. or any ID news.